どうも、寺内篤です。7月16日木曜日、寺内篤の現在地338回目でございます。よろしくお願いします。今日はちょっと午前中にね、時間が少しあったので、この日に西南に行くといいみたいなことを、最近たまに出てくる見える系の人に教えてもらいまして、まあ西南に行くことで運気が上がるのであれば、それは行きますよって感じで行ってきたんですね。で、特に行く場所も指定されていて、小田急線の本厚木駅から、バスで20分ぐらいですかね、のところにある七沢荘というね、旅館、そこの日帰り温泉がいいということを教えていただいたので、そこに行ってまいりました。はい、というのもね、その七沢荘というのがゼロ地場らしくて、なんかそのゼロ地場、ちょっとよくわからなかったんですけど、調べたら、S 極と N 極ってのあるじゃない、その地球には。常にこう地球は磁力を帯びているみたいなことなんだが、断層だったりとか、地層、地盤、そういったものの影響によって、その S 極と N 極の力がちょうど均衡して、磁力がゼロになるっていう場所がゼロ磁場らしいのよ。だから、いろんなところにね、日本だけでなく世界にもあって、日本の中で言うと、文具井峠って読むのかな、あれ、長野にあるところとか、伊勢神宮とか、そういったところがゼロ磁場として有名みたいな。で、そういうスピリチュアル界隈で言うと、つまりこう磁場がない、磁力がないみたいなことが、ないというものがある。はい、これちょっと変な話ですけど、何もないという状態がそこにあって、つまり豊かであると、善は無であり、無は善であるみたいなことですが、そこのがやっぱよくパワースポットとして、知られているらしいです、ゼロ磁場というのがね。で、この七沢荘というのがゼロ磁場の上に位置しているらしく、そこの温泉に入るとすごい体も癒されるし、いろいろと運気が上昇すると言われているということで行ってまいりました。はい、結構田舎でね、バスの本数も少なくて、これ本当にこのバスで合ってんのかみたいなところだし、すげえ念入りにそのバス乗り場の時刻表とその路線図みたいなやつをよく見ていきましたね。で、行ってみるとですね、なんかその七沢荘に行く坂道みたいなところからすでに、なんかね、謎のこうオブジェみたいなのがいっぱい置いてあるんですよ。そのオブジェっていうのが全部石でできてる。なんかどっかの石工さんが近くにいて、その人たちがこう提供してくれてるのかなみたいな。そこのね、七沢荘自体がゼロ磁場の上にあって、その石とか、岩とか、そういったものからこうパワーを得ているみたいなことをこう前面に押し出しているもんで、そことこうコラボレーションして、何やらこうよくわからない石がね、いっぱいありました。ちょっと伝わるかどうかわかんないけど、あのエイリアンシリーズに出てくるフェイスハガーっていうね、つまりエイリアンの赤ちゃんですね。赤ちゃんと言えばいいのか、メスと言えばいいのか、ちょっとエイリアンの生態なんでよくわかんないですけど、人の顔にギャンってくっついて、人の体内に卵を産みつけるというすげえ、もうめっちゃ怖いやつがいるんですけどそのフェイスハガーみたいな岩がめっちゃありました怖って思ってましたけれども、はい。ほいで、駐車場にね、七福神様がみんなその同様に、石で並んでまして、そこにお参りしたりとか、ちょっとした社みたいなのもあって、そこにお参りさせてもらったりとかして、で、こうそこいざ温泉に入るって感じなんですけど、今日休館日でした。空いてなかったですね。 とは言ったものの休館日だって分かって言ってたんですけど、まあ、今日のこのタイミングがいいって言われてたし、この午前中しか行くとこなかったんで、まあ休館日でもいいからちょっと行ってみるかみたいな。別に温泉に力があるわけじゃなくてゼロ地場に力があるわけだし、ちょっと触れてみるかみたいなことで行ってみたんで、まあでもなんかね、空気はすごくいいし、きっとこの温泉ここで入ると気持ちいいんだろうなみたいな、環境の良さみたいなのはありましたね。だそのゼロ地場であるっていうことだったり、岩とか石とかそういったものに、パワーが宿っているみたいなことを七沢荘自体がこう前面に押し出しすぎてる感があってなんかあやかって、なんか石像みたいなものがいっぱいあったんでね、ちょっとなんかその辺はちょっとくすりと笑えるような雰囲気はありましたけれども、はい、という午前中を過ごして参りまして、午後はですね、昨日お伝えしましたけど、私も関わっております、出演しております二重の物語というね、新国立劇場でやってる短編フェス、それが、今日開幕で、まあその開幕の直前に、投資稽古が一本あって、それをこう関係者として見ることができました。なのでね、こう実際に自分が立つ小劇場の空気とか、まあ、どういう風に見えるのかなとか、どういうこう空気感とか響きになってくるのかなみたいなことを感じられる時間でもあったので、まあ、とても見てよかったですね。なんかやっぱね、今回こう20作品やるもんで舞台を立て込まないんですよね。その立て込まないっていうのがどういう風に影響するかっていうのを、まあ、見られたのは良かったですね。その点はなんか稽古場でもう一度持ち帰ってうちらのカンパニーで話したいなとは思います、はい、でその後にちょっとその新国の稽古場の方に行って、知り合いの、まあ、元制作の方とねちょっとお話をすることがあって、まあ、ちょっと仕事の依頼をいただいたんですけれども、まあ、それは本当にとてもありがたいことでぜひお願いしますって感じだったんですが、その時に同じその二重の物語の一つに出ている、私より年長の出演者の元共演した方とお会いしまして、おー久しぶりなんつってでちょっと話したりとかして、でその僕とそのこの仕事をくださった制作の方ともう一人その年長の方と3人でねこう話してたんですけど、じゃあお疲れ様でしたって僕が帰る時にその年長の方をなんかシカトするみたいな雰囲気になっちゃいましてなんて言うんでしょう、まあ、その制作の方にお疲れ様でした、じゃあまたです、どうもですみたいな感じにして、きちんとその僕より年上のその先輩の俳優 の方を見てご挨拶できてなかったんですね。でなんかこうちょっと別の方と話してるのかなみたいな意識があったりとか、まあ、僕がここのいただいた仕事とかこれからの舞台のこととかで頭がいっぱいになって、なんか周りが全然見えてないみたいな状況になってて、なんか本当にそれがね、そこの劇場を出てからすごいずっと気になってて、もちろんねその後ちょっとみたいになって、あごめんなさい、なんかしかとした感じになっちゃいました的なことでご挨拶はできたんですけど、なのでもう菓子折り持って謝りに行きたいと思ってます本当になんか何なんだろうな、なんか本当にありません、そういうこと、なんで今あんなことしちゃったんだろうみたいなこととか、なんでなんか今普通だったらこんなことしないのに なんか今変な感じになっちゃったなみたいなのがね、ちょっとずっとモヤモヤしてました。ちょっと幸い稽古場でもう一回会えそうなんでね、きちんと謝りたいと思います。ごめんなさい、全く悪気はないんです、なんか周りが見えてなかったんです。はい、ということでね、近づいてきました本番、23日と25日ね、新国立劇場初台のね新宿の1個横の駅ですでやってるんで、もしよかったら見に来てくださいということで、私の X インスタ YouTube もしよろしければフォローチャンネル登録よろしくお願いします。好きなことおすすめのため何でも結構ですので送ってください。今日も良い一日になりますよ、そして明日も良い一日になりますよ。それではまた。